あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。新共同訳聖書では今お読みしましたこのエフェソの信徒への手紙5章1節に、習う、神に習うの習うを、人偏に放送局の放の字、離すとか離れるという字ですが、これを書いて、習うと読ませている。その文字をもう当てはめているということですよね。日本語の場合、漢字にはこう独特の意味が込められているので、習うっていういろいろな字が多分あるんだろうけれども、この人偏に放送局の方という字をここにわざわざ使っているっていう、そのわざわざ使うところに、翻訳者の意図が多分あるんだろうと思います。というのも、少し前まで使っていた新共同訳聖書は、ここはひらがななんです。習うっていうのはね。それから、時々私が引用しますけども、本田哲郎神父が訳している聖書でも、やっぱりここはひらがなの習うなんですね。ちょっと気になったので、いろんな聖書を引っ張り出してきたんですが、個人訳ではいろんなバリエーションがあって、面白いなぁと思いました。関東学院の院長をなさった柳生直之先生の訳だと、ここは神に似たものとなるように努めなさいって訳してますね。神に似たもの。習うとはまたちょっと意味合いが違います。岩波版の新約聖書、この箇所を訳したのは保坂隆也さんですけども、彼の訳ですと、ここは神の模倣者という言葉が使われていますね。模倣者か、なるほどなと思います。一番多分読みやすいだろうと思われますけど、リビングバイブルというのがありますが、そこはこんな風に書いてましたね。何をするにも神様を模範としなさい、ね、保坂さん役の模倣者に近い言葉を使っている。で、聖書教会の口語訳にせよ、新共同訳にせよ、それから最近出た共同訳っていうやつですかね。その聖書でも、習うという文字、習うという言葉が使われているんですけれども、習うという言葉を聞いたら、さっき言いましたように、日本語はこう漢字そのものにちょっとした意味を持たせるので、習うっていう音を聞いて、頭の中に漢字を思い浮かべるとしたら、私なんかは2種類が浮かんで、一つは今日の聖書にある人偏にのついた習うですけど、これはめったに出てこない、頭の中にね。一番すぐ思い浮かべるのは習字とか習い事っていう時の習う、羽が白いって書いて習うですね。この文字はすぐ習うって聞いたら頭の中で変換されます。で、その2つしか思いつかないのだけど、2つにはやっぱり漢字特有の意味が込められていて、一般的にその習い事の習う、羽に白いと書く方の習うと読ませる場合には、教わって身につけるという意味を持つ、教わるっていう意味が強めの漢字ですね。一方、人偏の方の習うだと、これは手本として真似ること、見本にするとか、準ずる、従うという意味もついてくるんですけども、そういう意味を強調しているっていう、そういうことになります。教わって身につけるのが習い事の習う、どちらかというと教わるだから受動表現ですよね。誰かや何かを真似て見本にする場合は、人偏のつく 習う、こう見本にする、誰かをこう積極的に真似るとかっていう、こう行動する本人の能動的な意図がもしかしたらこの人弁の方には込められているのかもしれない。大まかにそういうふうに能動的か受動的かっていうふうに分けられるかもしれないなと思ってこの言葉を考えてみました。そうすると面白いなと思うんですけども、今いろんな聖書をこう引っ張ってみたんですが、ここでこの箇所に習字の習、羽に白いと書くあの習うを使った聖書は一つもないっていうことに気がつくんですね。こう面白いですよね。ちょっとおおと思いました。まあでも当たり前といえば当たり前ですよね。あの習い事とか習字とかっていうのはお師匠さんがいて、で そのお師匠さんがこう、まあ、それこそ手取り足取りじゃ、足は取らないけど手を掴んでこうね書き方を教えてくれたり、あるいは見本となる文字をこう書いてくださったり、ここに師匠がいるわけですよね。でその師匠からこう教わるわけです。でここに神様がいて私たちに自ら何かを教えてくださるっていうことはまずありえないわけですよね。私たちはやっぱり旧約時代はもちろんだったけれども、新約時代に至っても神が私たちのすぐそばに、まあ、いてくださることはいてくださるにしてよ、ここで神様が何かなさってくださったのを僕らが受動的に神様から直接教わるっていうことは、まあ、できないわけです。一方、例えば聖書に書かれている事柄を通して神様の思いを知るとか、あるいはイエスが民衆に語った例え話が神を表しているとするならば、私たちはその聖書に書かれている出来事や、あるいはイエスの言動を自らの手本として選び取ることはできるわけです。つまり能動的に聖書の中に書かれている事柄を自分の見本とする、手本とするっていうことはできるわけですね。そうやって間接的に神に習うっていうことは確かに可能です。だからもしかしたら人弁の方を使うのかもしれない。で、まあ、本田先生なんかは、あまりその人間の受動、人間の能動的な態度ということに対して、ちょっと疑問を感じているから、人弁を使わずにひらがなで習うっていう、能動でも受動でもない部分、その曖昧さみたいな中間的な部分をもしかしたら強調しようとして漢字を入れ、使わなかった。のかもしれないとか、もういろんな想像がこう膨らんでいって楽しくなりますね。じゃあ、まあ、聖書の翻訳ですから、新約聖書ギリシャ語の原点ではどういう単語を使っているんだろうということを調べることは可能です。で見てみると、ここは未明体という単語が使われていました。まあ、私たちが手にする辞書っていうのは全部新約ギリシャ語辞典ですから、聖書の翻訳のために作られている辞書なので、まあ翻訳に供する訳語っていうのが取り上げられているのは当然なんですけども、この未明体という言葉の訳語としては、模倣者、見習う者という訳語が書かれているんで困っちゃいますよね。模倣者の方の字は人弁に放送の方を書く、模倣の方はそういう字でしょ。で、見習う者の習うは羽に白いって書くわけで、両方使われているんですね。これ困ったもんだと思いますが、でもこの未明体という言葉が名詞になると、ミモスという言葉になって、これは面白いなと思ったんですが、ミモスには俳優っていう意味があるんですね。 だからこの神に習うものっていう事柄のこうイメージのこう底の方にはこう役者のようにまあ神を演ずるというか、神に なったつもりでなったらお前は今どういうことをするのかってこう自問自答する事柄にもしかしたら寄せてる可能性があるわけですね。習うっていうことを一つとってもちょっと意味が深いよなぁということを感じさせます。英語圏の聖書ではほぼ一般的にここはイミテーターという言葉が使われるんですね。イミテーターっていうのは いわゆるイミテーションの変化形ですよね。でも日本語でイミテーションっていうとなんかまがいものっていうようなイメージが最初に浮かんでしまうのでちょっとネガティブでしょ。あの本物じゃない、まがいものだっていう感じ、イミテーションって言ったらね、そういうイメージが僕なんかは持つんだけども、でも本来のそのイミテーターにはそういうネガティブな意味はそんなに一番目の意味ではないです。下の方にある意味、もうちょっとあの能動的な意味で使われる。イミテーターになりなさいっていうのは、まあ、良い意味でも使われるっていう、そういう言葉が選ばれてるんだそうです。なるほどなと思いますね。習うという一つのことを考えてきても、あ、いろんなあの深みがあるなと思って今日の箇所を読みました。で、エフェソ書の著者はここで神に習うものになりなさいとこう我々に命じるわけですけども、それはどういうことを指しているのかっていうのが3節以下に書かれているわけですね。3節以下に挙げられているようなことをするなっていう意味で、そうじゃなく神に習うものになりなさいってひっくり返しているわけです。だから神に習うものというなんて言いますかね、それ相応の品位みたいなことが前提として課せられていて、だからそういう神に習うものになれ、それになる以上はこういうことをしちゃいけませんよっていうことが3節以下に具体的に書かれているっていうことで、みだらな行いとか不貧困とかいろんなことがこう書かれているわけですが、しかしよくその3節以下を読んでみると、さまざまふさわしくないことが列挙されている中で、一番最後にそれらを全部ひとまとめにして、つまり偶像礼拝者って書いてあるんです。つまりっていうのはその前をまとめる時に使われる前置詞でしょ。だからこれらのいろんな事柄っていうことを言って、それはつまり偶像礼拝者のことなんだって、偶像礼拝者のことなんだってこうまとめているわけです。エフェソの地域にあって、それがおそらく最大の問題であって、キリスト者にとって最大の強敵だったっていうことでしょうね、きっとね。偶像礼拝者たちがエフェソには大勢いたんだと。でも、エフェソの住人たち、つまり、このエフェソ書の著者なんかが偶像、礼拝者って言ってもひとまとめにしているその人たちは、自分たちが偶像礼拝者だと思ってたわけではない。だから厄介だったんですね、逆にね。生活のあらゆる ところに偶像礼拝者的なものがこう潜んでいる、あるいはそれが前提になっている。そして、まあ、すべてのことにそれがつながってくるわけだから、そこにこう、がんじがらめにされてしまう。そして、たとえ偶像であっても、それが神として人々の生活に深い影を落としている。その神に従うというか、圧力が、もしかしたら人々の生活に重くのしかかっている。そういう可能性が読み取れるわけです。すると 別によその国の昔の出来事ではないっていうことにはたと気がつく。俺たちと変わんないよね。私たちの生活の中にも意図せず意識もせず何か自分と異なるものによってこうがんじがらめにされている、そういう事柄がいくつもありますでしょ。で、その事柄の方が我々を非常にソフトに支配しやすいようにどんどん進化していっている、ね、かつては軍国主義だった我が帝国はですよ、非常な強権を持って人々を支配したわけですよね。で、我々は軍国主義の被害者だと、もう堂々と言えるくらいにそれはひどかった、確かにね。でも敗戦を機に軍国主義、帝国主義が一切なくなって我々は自由な国民になったのかって言ったら、そんなことは全くなくて、ただ軍国主義のその強権的な部分が非常にソフトに姿を変えて我々の生活にしっかり根付いている、我々をこう心根をしっかり掴んで離してないっていう、我々はまだそこにがんじがらめにされているわけですよ。しかもそれはもう意識にさえ上らないレベルにまで消化されて、だからこう他の人と並ぶように無言の圧力の中で平気で暮らしていけるように、まあ、我々の方が飼いならされてしまっているのかもしれない。だからそこから考えてみたらエフェソの人たちがどういう生活をしていたのかよくわかる。そしてそのことに対してこの手紙の著者はそこから解放されることこそ我々の真の望みなのだということを言っているわけですね。そういう生活から決別することこそ人を真に解放する道であったと。だから神に習うものになれって言っている。そういう文脈でこの神に習うものという言葉が使われているとしたらどうですかね。偶像礼拝するような輩とは一線を隠しなさい、自らを清く保って彼らとは交わらないようにしなさい、彼らはどうせ裁かれるんだからっていうね、そういうようなこう分離主義的な、これはファリサイ派の得意とするところですけども、そういう分離主義的に生きることを進めているのではないということに気がつくわけです。そうではない、全く逆だった。そうではなくて偶像にとらわれてしかし厳然とした力を振るっている者たちを真に解放する良い知らせを伝える者として生きなさい、そういう進めになる。それはエフェソという町で神に習う者が偶像礼拝者たちを駆逐して革命的にこう力関係を逆転してね、その町をみんな神に習う品位あるものにしていこうみたいな、そういう革命を企てて声高にアジテートしているのではなくて、おそらく誰にも相手にされないでしょう、人々にたとえ相手にされなくても神に習う者として良い知らせを伝え続けることが求められているんだと。それがあなたたちが神に習う者として生きるっていうことの意味なんだと、そう伝えているんじゃないか。そしてそれは紛れもなくイエスの歩んだ道そのものなのではないか、そう思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたのご計画を信じ自分に課せられた務めとしてそれを生きた主イエスは、世の人々に受け入れられることなく十字架で殺されてしまいました。 あたかも負け組のようなその生涯は、しかし神様のご計画の勝利だった。私たちは、この世にあって勝つことに憧れます。しかし、神様のご計画による勝ちとは、私たちの思いとは全く別であることを知らされました。主イエスが伝えた神に習うものとして、この世の勝ち負けではない神様の目から見る勝ち、それがたとえ苦難の道であっても、その勝ちをつかむものとならせてください。復活の主イエス・キリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。